昨日教会音楽コンサートが午後4時半から開かれまして、大変素晴らしい音楽のひとときを過ごすことができました。一つ悔やんでるのはですね、最初に私が歓迎の挨拶をしたんですが、浦上教会のと言って、間違えたと思ったんですよ。もちろん福江教会の中田神父なんですが、取り繕いようがないねと思いながら、でそのまま間違えましたと言って話を続けたんですけど、赴任して最初の1ヶ月2ヶ月ぐらい前任地の名前をうっかり言うということはあるわけですけど、前任地じゃないし、なんで言ったのかなと思いながら、それをもう本当に悔やみながら、私1時間コンサートに参加しておりました。中田神父は1966年生まれですが、1966年生まれの人の価値はどれくらいなのでしょうか。ワインに例えてみました。ネットショップで1966年もののワインに付けられた値段は2万円とか3万円とか、ちょっと手が出せない値段でした。上はいくらでもあります。日本では人間国宝に認定される人がいます。人間国宝は伝統的な芸能や工芸技術を極めた人が国の認定を受けることで、この認定された人はその技術を継承発展させる役割を担います。不思議だなと思うのは、人間国宝に認定される人は若い人ではなくお年を召された方です。年を取ると機敏な動作はできなくなるし、視力聴力全般的に落ちてくるし、体力も衰えてきます。きっと若い人の方が機敏な動作ができるし、記憶や体力も充実しているでしょう。それでも伝統的なものを極め、年を重ねた人が人間国宝に認定されているわけです。年を取ってるっていうのは何かしらの意味が。今週の福音でイエスはペトロにこう言っています。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。何かを言おうとしているのだと思います。若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。ペトロでさえも自分で何でもできると思ってしまい、勘違いすることもひょっとしたらあったかもしれません。イエス様、そんなことがあってはいけませんとイエス様をいさめたりもすることもありました。けれども年を取ってから違う形で神の栄光を表すようになるのです。ペトロにイエスがヨハネの子シモン、私を愛しているかと3度尋ねるわけですが、これ若い時に問いかけられるのと年を取ってから問われるのとでは明らかに違うと思います。ペトロが問いかけられたのは目の前の3度だけではないかもしれません。つまりイエスと宣教に出かけていた頃、これがこの最初の頃、ペトロが人たちの頭として活躍をしていた頃、これ2度目だとして、で最後はローマで殉教する瞬間、それぞれ3つの場面の中でも思い出したのではないでしょうか。 ローマで殉教するとき、ヨハネの子シモン、私を愛しているか、あのイエスの言葉がよみがえり、主よ、あなたは何もかもご存知です、ときっぱりその時も答えたのだと思います。これ、一つ一つ言葉の重みがあるのだと私は考えます。私、叙任司祭の時に主任司祭の説教を何度も神戸屋に回って聞きに行って、あれくらいの話は私でもできるけどなと、そう思ったものです。しかし当時の主任司祭の年に自分が今なってみて、時間だけが過ぎたのではないか、何一つ近づけていないのではないかと愕然とするのです。年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる、本当に行きたくないところへ連れて行かれることばかりです。それでもイエスの十字架の意味を学ぶためには、本物の十字架を背負う必要があります。皆さんもそうかもしれませんが、眠れない日があったり、痛みが出てて、それをこらえて日々の務めを果たす、まあ、こういうことも行きたくないところへ連れてこられた、そういう状況になってきたと実感するわけです。年齢によって境遇によって捧げるべきものが違います。それでも1966年生まれの同世代の中で、イエス様から手に取ってもらえるワインでありたいと思います。私に従いなさいとの言葉に、形だけでなく生き方も応えていきたいものです。